ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっとですね、部屋の様子でお分かりになると思いますが、旅先でですね、着てる服も自由にならないんですけども、今日のお話をさせていただきたいと思っています。今日は、政府メディアの嘘とずるっていうことでですね、まあ、この頃は、中居君の話なんかもそうなんですが、非常にこう、報道というのは、できるだけ正確に、できるだけ早く、真実を伝えると。もちろんその真実というのは、人のプライバシーとかそういうのはあるんですけど、伝えていい範囲は、事実としてきちっと伝えると。その時に報道が、自分の身を考えてですね、自分の身を守ろうとして、なんとかうまくやるとかですね、それから今もなんか第三者委員会、弁護士を中心とするって言ってますけども、私たちが政府とかですね、報道に要求していることは、法律の範囲なら何でもやっていいっていうことじゃないんですよ。法律ってのは市民にとっては最低限ですね。一般的な日本の国民もですね、自分は法律を破るかどうかなんてことを普段考えてるんじゃなくて、もちろん普通のレベルっていうのは法律のレベルがずっと高いわけですよね。法律ってのはいわば犯罪と犯罪じゃないの境ですから、反社の人なんかは法律を考えればいいんですけども、我々一般国民はですね、法律なんか普通は考えてないんですよ。そんな中ずっとね、人の礼儀だとか、自分の職業に対するプライドだとか、そういうもので動いてるわけですから、だから第三者委員会で明らかにするなんてフジテレビの社長が言っておられますけどね。いやいや、僕らは法律に反してるかどうかってことを議論しようとしてんじゃないんだと。メディアがメディアとして、社会的な通念として、まあ、かなり高いレベルですよね。メディアってのは威張ってますからね、政府とか。そういう高いレベルのことで議論しようとしてるのに、第三者委員会とか言ってんのあれ何ですかね。で、弁護士がなんか決めると、法律のなんかではこう書いてある。いやいや、そういうこと言ってんじゃない。一般的に善良な日本国民が守るべき範囲は守ってくださいと。法律のも言ってんじゃないんだってことをまずここの最初に言っておいてですね。それで今日は石炭火力発電。いやもう実にね、まあ皆さんこの私の今日の話を聞いて、日本ってどこまでダメになったんだと。科学の、今日は科学の面ですけどね。非常にこれ簡単な話ですから、もうどなたでもわかる科学の話なんですけども、今石炭火力発電をできるだけやめてですね、火力発電所作るなら天然ガスを使って、それからそれもダメなら、なんだ、風力発電とか、それから太陽光発電がいいなんつっててですね、そういうことを言う人がいるので、ついつい善良な国民もですね、なんかそういうふうに思ってる人いるんですよ。もうとんでもないことなんですね。これとんでもないことなんですよ。もう皆さん小学校を卒業されてんですかっていうようなレベルで、まあ、僕も言うのは恥ずかしいっていうぐらいなんですけども、実はですね、石炭火力発電所から普通の言い方をしたらですよ、石炭火力発電所から CO2、温暖化ガスが出るというようなことはないんですよ。こう言ったらみんながね、え？って言うでしょうね。だって、このブログをお聞きになってる人はほとんど NHK をお聞きになってるの人が多いんで、この頃あんまりいなくなったかな。だって、工業っていうのはですね、工業、工場ですよ。工場っていうのはですね、そこでいろんなものを扱うんですよ。まあ、有毒なものも扱いますしね、煙も出しますし、まあ、四日市喘息なんてそれですよね。もう1960年代に、まあ、四日市の人で喘息が増えたと。なんでか。工場の煙突から出る、まあ、硫酸ガスって当時言ってたんですけどね、今は二酸化硫黄っていうことがあるんですけども、まあ、そっちの方が正解なんですけども、まあ、硫酸ガスが出て、その硫酸ガスが、主に子供たち、最初は子供たちだったんですけどね、喉を痛めて、喘息になると。喘息のような症状が最初出たんですね。で、その頃は考え方が違ってましてね。いや、今度の石炭火力発電なんてのはもうそれ以下なんですけど、まあ、1960年度はね、まあ、公害というものがはっきりしたのは1954年のロンドンスモッグが最初ですから、四日市の公害、四日市喘息というのはまあ、世界でも2番目か、まあ、3番目になるっていうのは、まだみんなが、工場というものがどういうのか分かってなかった時代のもんなんですね。ですから、四日市の郊外に工場を建てまして、で、割合低い、まあ、30メートルから50メートルぐらいの煙突を建てて、 これでできるだけ通学通勤には便利な方がいいだろうっつって、工場の周りに、従業員の社宅を作ったんですよ。で、子供もそこにいて、で、運動場なんかもその工場の周りに作ったんですね。便利だっつって。それはそうですよね。だって、公害なんか何もないわけですから。だから、そこで子供たちは勉強して、スポーツをしてたら、その近くの工場の煙突から出てくる二酸化硫黄がですね、肺をやっつけると、喉をやっつけるってことが分かったわけですね。それでその時はまだそれしか知識がなかったんで、じゃあ煙突高くしたらいいだろうと、高くしたら、今度煙突の煙から出るものがこう遠くにこう着地しますから。ですから、それまでは工場に近くにお住みの人が喘息になったんですけども、こう遠くの市内に、離れてる市内に今度落ちましたんでね。で、四日市全体のに喘息の患者が増えたっていうのが四日市喘息だったんですよ。これはですね、工場は、煙が出たら煙そのまま。ね。それから、よく那須線工場って昔言ったんですけど、染物屋さんですね。染物の工場。染物工場は赤とか青とか緑とか染料使いますね。それ工場からそのまま染料を川に流してたんですよ。すごく昔は。すごい昔ですよ。だけども、そうすると皮が、色がみんな染まっちゃうじゃないですか。で、工場っていうのはもともとですね、まあ、いろんなものを作りますから、煙突からいろんな煙が出たり、排水からいろんな出たりするんですよ。それをね、そのまま流してたんです。実はですね。ところが、だんだん生産量が増えたり、人が増えたりすると、いや、それは困るよってことになって、最初何をしようとしてかかったったら、それを薄めて出すってやつなんですよ。薄めて出すね。で、まあ、山の方にある、工場だったらね、別の川から汲んできた水を混ぜて薄めて流す。だからあんまり大して薄められないですね。ところが、海岸縁にある工場だったらですね、海から汲み上げて薄めて流すってことができるようになったので、まあ次の段階ではですね、まあ1970年ぐらいまであったと思うんですけど、海の水を汲み上げて薄めて流すっていうことをやってた時代があります。私が実は工場勤めだったんですけどね、若い頃。工場勤めの時は、その工場はですね、海の近くにありまして、海岸にありまして、汲み上げて薄めて流してましたよ。別にそれ、正しかったっつったら今では変ですけどね。まあ、別に法律には違反しなかったんですね。今でもなんか福島第一発電所の溜まってる水を海水で薄めて流すってやってますけどね。あれはもう、1990年ぐらいからは、本当は日本では認められておりません。中国がね、いろいろ言ってるので、みんな中国が憎らしいので、薄めて流して何が悪いって言ってますけどね。だけど、それは日本人の品格としてはあまり褒めたもんじゃありませんね。日本はですね、かつては四日市喘息のように、工場から出てきたものをそのまま外に出してた。で、そのうち、これじゃいけないとなったら、煙を薄めんだったら空気をブロワーでね、取り入れて冷やと流すと。そうすると、例えば、10倍の空気を吸って流せば10分の1になりますからね、濃度が。それから海だったら海のところから1リットル流すのに10リットルの海水、こんなのもタダですから、ただ汲み上げて1リットルと10リットルと混ぜて流せば、まあ大体10%になる。10分の1になる。こういう方式はまあそうですね、20年ぐらいやってましたかね。だけどやっぱりそれはダメなんですよ、当たり前ですけどね。海の水に直接流すのと、海の水を汲んで薄めて流すの、それ同じですからね。だから、それはダメだってことになって、まあ、総量規制っていうのがあったりですね。もしくは、そういうのをもう産業界で自粛してましたね。あの頃、20年ぐらいそういうことやって、やっぱりまずいということでですね、薄めて流したんですよ。で、今、今日話題にしようと思う、石炭火力発電ですね。石炭火力発電の簡単なやり方なんですね。石炭でボイラーを焚いて、それで、そのボイラーから出てくる高圧蒸気を発電機に送って、そこで電気を起こして。そして、まあ、温排水って言うんですけど、排水をこう捨てる。ちょっと温かい排水を捨てる。一方、煙突からは煙が出る。これはまあ、石炭とは炭素ですから、C ですからね。だからそれに酸素で燃焼しますから CO2、つまり二酸化炭素、温暖化ガスが出る。それから、石炭の中には約30%ぐらい、まあ、石炭によりますけどね、30%ぐらいのアッシュっていう灰ですね。皆さんよく昔の石炭使ってる人は分かってますけど、石炭ストーブを焚けば下に灰が集まりますから、灰を回収してないといけませんね。ですから、石炭火力発電所っていうのは、 石炭が燃えて熱が出て、それで電気を起こす。電気を起こすと、その時に冷却する水が温排水として出る。それから煙突から煙が出る。CO2 の煙が出る。それから床の下の方にアッシュ、灰が溜まると。ですから電気ができて、温排水が出て、CO2 の煙が出て、それから灰が出るっていうのが、これ、石炭火力発電所なんですね。で、それをそのまま捨てるっていうことはね、普通の工場ではないんですよ。それはないんです。そんなことやったらね、螺旋工場というか染め物工場の周りは全部その染め物の色になっちゃいますしね。それから四日市喘息みたいに煙の中にアリウ酸ガスが入ってれば、アリウ酸ガスでみんなが喘息になるんですよ。そんなことね、21世紀の工場はないんですよ、もともと。そんな工場はなくて、工場から外に出すときは、その外に出して大気の中に混ざったり、水の中に混ざったりしても、環境を汚さないようなところまで落として、安全にして出すんですよ。当たり前でね、こんなこと僕が今説明しなきゃいけないのかと思うぐらいですよね。だから今の工場を建てるときは、まあそれ法律的なこともありますけどね、道徳的っていうか倫理的、技術的な道徳としても当たり前で、そんなことね、工場建てるときにね、こんなものをそのまま外に出していいんですかって言ったら、いや、それはダメですよ。じゃあ処理装置を作んなきゃいけませんね。で、処理装置がなければ、もともとやらないっていうのがね、規則なんですよ。規則っていうか、もう規則じゃなくて常識ですね。我々はいつも法律を守ろうとしてんじゃなくて、善良な日本人として、環境も汚さずに、人にも迷惑かけないようにして、自分の工場を運用すると。それは当たり前のことですからね。あまり、ここで言うのも恥ずかしいぐらいですよ。ね。それで、石炭火力発電所は、煙が出ますでしょ、CO2。これは若干、pH っていうか酸性アルカリ性って言えば、酸性なんですね。CO2 ですから、それが水に溶けますと、水は H2O ですから、H2CO3 になって、これ炭酸ですからね。若干弱酸になるんですね。酸性になります。まあ、これは一生懸命ね、東大のね、アホ教授が言ってますけどね、石炭火力発電所をやったら、空気中に CO2 が出て、酸性になるじゃないか、つってね、アホなこと言ってますけど、もう東大教授やめてほしいですね。当たり前なんですよ。物事を処理したら、酸とかアルカリとか酸化性物質とか還元性物質とかそういうのは混合して出てくるんですよ。それを世の中に出さなきゃなんないから、その時は中和したり、酸化還元電位合わせたり、いろんなことしてですね、無害化したりして、そして世の中に出すんですよ。ですから、工場というのは原料を入れて製品を作って、ね、残ったものはそれを処理して無害化して出す。これ基本なんですよ。いや、これ説明しなきゃなんないってあまりにバカらしくてですね、なんかこれブログでこれ話していいのかなと思うぐらいなんですけど、政府とメディアはね、これが不思議なことに、石炭火力発電所からは CO2 が出るので温暖化しちゃうから石炭火力発電所はやるべきじゃないっていうアホがいるんですよ。いっぱい。もう9割はそうですよ。政府、メディア、東大教授の9割は石炭火力を運転したら石炭から CO2 が出るから、温暖化するから。いや、CO2 が出たら温暖化するかどうかは別ですよ。CO2 出ないんですよ。出ない。だって悪いものを出すような工場を作っちゃいけないんですから、もともと。何考えてるんですかね。私、まあこれ全然自分のこと言えばるわけじゃないですけど、まあ、CO2 がいけないなら、技術者としては簡単なんですよ。CO2 を亜種と混ぜて、そしたら pH、普通ですからね。それで海に入れればいいんです。海に入れれば、CO2 も亜種も全く問題ありません。なぜかったら、石炭っていうのは木材からできますからね。木材からできるってことは何言ってるかって言ったら、木を燃やすのと一緒なんですよ。木を燃やす。だからまあ、ロサンゼルスの森林火災みたいなもんですね。だけど、もちろんあれは家が燃えちゃうからいけないんだけど、家が燃えなかったら別に燃えてて、それで CO2 出たら海水に入れればいいわけですね。まあ、いつも私言ってますけど、魚の体ってのは CO2 でできてるわけですから、まあ、日本は漁業が盛んなんで、日本の周りの、海はですね、もういつも魚が CO2 食べちゃうんで、CO2 が不足してるんですよ。ですから、日本の漁業を盛んにするためにはね、もちろん石炭火力発電所を海岸縁にいっぱい作って、で、それで出てくる排水は処理すればいいんですから。直接海に 入れてもいいんですけどね。いいんですけど、私研究してましたんで、琉球大学とか沖縄電力と協力してやってましたから、データありますけども、直接入れてもいいけども、ちょっと直接入れると若干危ないので、危ないってことないですけど、一応安全のためにね、工場は。ちょっとしたため池みたいなものが工場の横にあって、ちっちゃいやつですよ。それにこうブクブクと入れて、アッシュと調整して、pH なんかチェックして、これを外に出して安全だなっつって海に流すのがこれ普通なんです。で、海に流すのは何の問題もないですよ。だって、海の中に CO2 って山ほど溶けてるんですから。魚 CO2 食べてるわけですから、CO2 が後に入ってきたからっつって、ああ、美味しいご飯が来たなっていうだけですから。それから CO2 はちょっと酸性になりますね。海の水が酸性にならないためにアッシュを混ぜなきゃいけないんです。アッシュも非常に海にとっては大切ですね。アッシュってのは、まあカルシウムとかナトリウムなんかもありますけど、まあ金属イオンなんかもありまして、そういうもので生物ができてるわけです。もともと生物ってのは植物からできてるわけですね。植物はもともと生物ですし、植物を食べてできるのが動物ですから。だから、植物の体にね、毒が入ってるなんてことはないんですよ。毒って言ったって有機物の毒は全部燃やしてしまいますからね。単に CO2 になっちゃうんで。これ、毒物って言っても、まあ皆さんご存知だと思いますけども、本当に毒性のあるものっていうのは、無機物とか元素とかそういうもんじゃなくて、有機物でできてる、まあ薬とかそういったようなね、青酸ガスとか、そういったものは毒物ですね。それはもう石炭火力で焼いてる時にすごく温度高いですから全部ないんですよ。だから、石炭の排気ガスとかアッシュっていうのはすごく清潔なんですよ。だって、皆さんね、何千度ってね、まあ何千度まで行かない時もありますけど、まあ2000度とかそういう温度になるわけですから、そういう温度で毒物は残ってないんです、もう。ね。それからもともと、植物の中にある元素が、元素自体が毒物だなんてことないんですよ。それは、まあ、かえって栄養なんですね。我々の体も全部元素もあって、植物、例えば野菜を食べますでしょう。よくありますよね。野菜食べた方がいいですよって。中にいろんな元素が入ってます。カルシウムとかね。なんとか亜鉛とかね。そういうのが入ってますから。健康にいいですよって僕ら野菜サラダ食べるじゃないですか。もやしもしないで。あの野菜サラダが燃えた状態が、石炭火力発電所から出るもんですからね。全然綺麗なんですよ。で、まあね、世の中には変なことでケチつける人がいて、思想で科学を言う人がいるんですよ。思想と科学と違うんですよ。まず科学を言って、その結果を見て思想を議論するのは全然いいんですよ。ただ、科学の最初の時に思想を言ったってしょうがないんですよね。だったら、何も僕ら食べれませんからね。ということなんですね。ですから、石炭火力発電所が CO2 を出すわけじゃないんですよ。石炭火力発電所の出てくるガスとかアッシュをそのまま外に出す。工場の外に出す。そんな工場は今ないですよ、世の中に。それはもう大昔型の工場であってですね。今はちゃんと工場から出るものは処理をして社会に影響ないようにして出す。特に石炭火力発電所の場合は CO2 とアッシュですから、もう海の生物と喜ぶばかりなんですよ。海の栄養なんですよ。海の栄養。よく森が育つと海が育つって言うんですけど、これと同じですね。石炭ってのは森のものですから。森そのものですよ。森が炭化したものですから、ものすごく綺麗なものなんですよ。石炭ってのはですね。だからその綺麗な石炭を、ただ処理をして、それで海に流すわけです。石炭火力発電所からなんで CO2 が出るんですか。それを政府の高官だとか、それからメディア、メディアってのはなんかね、社会をリードしてるように思ってんでしょうね。アホですよ、アホ。東大教授。これもアホ。ね。だから石炭火力発電所は日本のように、周りが海のとこだったら、まあ、いくらでも使ったらいいんですね。ところが、周りが全部海がなくて、内陸の国で、まあ、川がちょろちょろしか流れてないっていうようなところはね、やっぱり石炭火力発電所は使いにくいですよ。だから CO2 が温暖化の原因になると思われる人もいますから、まあ、それを尊重するとすると、海洋国家は石炭火力発電所いいですよと。で、資源から言ったらもう石炭が圧倒的に量があるんですから。今皆さん原子力発電所なんつってるけど、一応公的な基準で言えばですね、公表された数字で言えば、原子力発電所に使うウランっていうのはやっぱり100年ぐらいでなくなっちゃうと言われてるんです。これもちょっとインチキなところあるんですけど、一応ですね。石油とか、ウランっていうのはだいたい100年ぐらいしかない。それに対して石炭っていうとね、もう何千年とあるわけですよ。植物ですからね。石油はだいたい動物ですけど、 石炭は大体植物なので、まあ、植物の方が圧倒的に量が多いですからね。ですから植物からできる石炭が多いわけですね。ですからよろしいでしょうか。石炭火力発電所は CO2 出さないですよ。もしそんなことを言うんだったら全部の工場を止めなきゃいけないですということで、今日はこんな単純なことをなんでこのね、ひばりクラブで言わなきゃいけないのかってことで、ひばりクラブの方々はまた当たり前のことを武田先生言ってんなと思うかもしれませんが、お許しいただきまして、政府とメディアのアホ、政府メディア東大教授の嘘とズルって書いた方がいいかもしれませんね、ということです。